1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は2024年10月に打ち上げを予定している NASA の過去最大の惑星探査ミッションエウロパクリッパーに関するお話をしていきたいと思います。地球外生命体がいるかもしれない星として注目度が高い木星にとっての月エウロパ、これを探査するために必要な能力って一体どんなものがあるんだろう、これをさらっていこうと思ってますので、ぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ。2024年3月30日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1268話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。聞いていただく前にはぜひチャンネルのフォローもお忘れなくよろしくお願いいたします。そんな感じで今回お話ししていくのはエウロパクリッパーと呼ばれる NASA の最新ミッションについて紹介していきます。なぜこの話をするのか、それは最新の研究でエウロパと呼ばれる木星の衛星、木星にとっての月ですね、ここに生命がいるのかどうかっていうところの観点からいろいろ研究が進んでいるっていうところを昨日紹介していったので、その未来のミッションをお話ししていく回に今日はしていこうかなと思っております。はい、ということで昨日のエピソード聞いていただけましたでしょうか。まあ聞いてなくても大丈夫なように話していくつもりではあるんですけど、より楽しんでいただくためにはね、なんか前回のエピソードも聞いてもらえたらいいのかなと。で、今回紹介するのはエウロパクリッパーと呼ばれる NASA の将来ミッションですね。こちらなんと今年の2024年10月に打ち上げる予定であるというところで、最近注目度がかなり高まっているミッションなんですね。で、これ何をするのかっていうと、木星の月であるエウロパを探査するためのミッション。で、なぜこのエウロパにアプローチをかけるのかというと、ここに生命がいるかもっていうのを想像して、なんならこう、そういう仮説を持っているからこそ、そこを目指しているっていう、そんな時代の背景があったりします。このエウロパクリッパーは、まあそのミッションでは、まあカメラだったり、分光器で呼ばれる光を分ける機械ですね。だったり、まあレーダーだったり、磁力計だったりっていう、さまざまな機器が搭載されている探査機になっています。で、これもエウロパの表面からわずか上空25キロとか、20キロとか25キロとか、まあそういった高さをまで近づいてフライバイする。25キロか。フライバイするっていうので、まあ簡単に言うと近くにわっと寄っていきながら、その表面にすごい近いところまで行って、いろんな写真バシャバシャ撮ったりとか、レーザーでスキャンしたりとかしていくっていう、そういうミッションですね。で、これをだいたい50回近く繰り返していくっていうところを目指してるみたいです。2024年10月に打ち上げられて、木星の軌道に投入されるのは2030年。結構先ですね。まあ木星ってやっぱ遠いので、こっから6年ぐらい、5年半かかけて、まあ他の惑星まで行くっていうところは、まあそういうもんなんだろうというようなぐらいのタイムスケールかなと思います。なので、まあきっと、打ち上げてすぐの頃っていうのは、ニュースとかでも取り上げられて、かなり注目度を集めると思いますが、次に大きな話題を聞くのは5年半後という、そんなスケールですね。 だからエウロパクリッパー自体は結構昔から話を聞いていた気がするので、それを推進していた一番最初の初期のメンバーとかはもしかしたら例えば宇宙機関とか研究機関から退官してしまうっていうようなタイムスケールにやっぱなっちゃうんですよね。こういうでかいミッションっていうのは研究者人生をかけて一個達成していくっていうのがやっぱこれまでの通例だったというか感じだったので、まあそこに一体どれぐらい、まあこの系木星ぐらい離れてるとそういうミッションがやっぱ2世代3世代って渡っちゃうのかなとかっていうのはちょっと想像しましたね。でまあ最近はちっちゃい人工衛星をこうカジュアルに打ち上げられるようになってきたおかげで、自分がやりたいミッションをまずちっちゃい衛星で1億円とか2億円とか、まあ一般的に見たら大きいお金だけど宇宙開発にとっては比較的安いお金で試すことができて、でそこで分かった面白いことをベースにもうちょっと大きい予算の研究をしていくっていう、なんかステップを踏むことができるようになってきた時代なので非常にいいですよね。でこのエウロパクリッパー、いろんな工夫がされていて、もう技術の結晶だっていうふうに言われてるわけですよ。まあ、例えば木星の周りって放射線の環境がすごいって言われてるんですね。もう放射線受けまくっちゃうみたいな。でこれって放射線の影響によってやっぱり宇宙機の電子機器だったりとかいろんなところに影響を及ぼしてしまう、そういう背景があるので、なるべくガードしなきゃいけないっていうので、過去に NASA のジュノー探査機っていう、まあこれも木星の近くまで行ったものなんですけど、の開発によって得られた知見っていうのをまた今回エウロパクリッパーに搭載するっていうところだったり、あとはそもそも惑星探査としてはものすごく大きいサイズのミッションであるっていうのもポイントなんですね。巨大な太陽電池のパネル、太陽電池アレイっていうのを持っていて、でそれに加えてレーダーのアンテナっていうのを持っているわけですね。でこれ NASA が惑星探査のミッション用に開発した中では最大の宇宙機になるというふうに言われてます。まあそれなりにこう宇宙機木星行くじゃないですか。で太陽から地球の5倍以上離れた木星系で活動するわけですから、巨大な太陽電池のパネルを持ってないと十分な電力が得られないっていう課題があるんですよね。それでもう太陽電池パネルをこれでもかっていうぐらいブワーッと広げていくというのが結構面白いポイントの一つなのかなっていうところですね。大きさがかなり大きいよっていうのは多分今後いろんなとこで公開される情報では強調されるのかなと思っていて、だいたい長さで言うとバスケットボールのコートぐらいの大きさ、30メートルぐらいっていうふうに言われているぐらいの大きさになっていきますし、重さっていうのもだいたい6000キロぐらいって言われてます。1万3000ポンドだから、うんうんですね。で質量のほぼ半分は燃料でできていて、推進剤は2700キログラム6000ポンドぐらいっていうところになっていると。まあ、つまりそこまで移動していくために必要な燃料だったり現地で活動するための燃料っていうのをたくさん抱えて、電気をカバーするためにでかい太陽電池パネルも持ってっていう、この全てなんか木星が大きいからミッションも大きいんじゃないかと思われるような、別にそういうわけじゃないんだけど、なんかその規模の大きさっていうのを実感できる面白い研究だなっていうのは思ってますね。でやっぱりエウロパークリッパーが目指していくミッションで言うと、まあ僕たちにとって基地である生命が存在する可能性の高い氷の世界っていうのをまず理解していこうっていうところですね。エウロパクリッパー自体が生命探査ミッションではないっていう大前提を置いておかないと笑われてしまいますね。エウロパクリッパーって木星のあのエウロパってとこにいる生命探しに行くんでしょうって、なんならニュースとかで取り上げられた時にそういう角度で話をされることがもしかしたらあるかもしれないし、やっぱそこの方がセンセーショナルだから、なんかいろんな人のが ヨーロッパクリッパーが生命探査に向かったって言い始めるんですけど、宇宙話聞いてるみんなにはもうそこのリテラシーはバッチバチに固めておいてもらって、なるべくそんな変なことは言わないように気をつけてくださいね。で、ヨーロッパクリッパーは、まあ、探査機ミッションではないというので、木星の衛星であるヨーロッパの詳細な観測を行って、氷の下にある海水であったりとか、そこがなんかこう環境として本当に生命にとって良い環境なのかとか、そこをゴリゴリと調べていく、そんな立て付けになっております。なので、これからどんどん発展していく生命探査っていうところの、まあ、ベースになる、礎になるっていうようなイメージを持っておくと一番正確かもしれませんね。まあ、そんな感じで計算だったりこれまでの観測だったりでヨーロッパのことが分かり始めているが、もう2030年になったら木星の衛星ヨーロッパの生命が存在する環境としての優秀さ、またはその劣悪さみたいな、そういったところは明らかになってくるかなと思ってますので、まあそこまで楽しみにしながらいろんな宇宙の研究一緒に見ていければいいんじゃないでしょうかというところでまとめさせていただきたいと思います。今回は木星の周りを回っている木星の月ですね。ヨーロッパを探査するヨーロッパクリッパーと呼ばれるミッションを紹介させていただきました。ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。そんな感じで今週も毎日お届けしていきましたね。年度末バタバタしてましたが、もう今日はめっちゃ寝ましたね。まあ、土日も仕事があるのでちょっと体を動かしながらいろいろ仕事片付けていきたいと思っております。でですね、なんと僕がもう一つやってる隣のデータ分析屋さんというポッドキャストがですね、次回で1年を迎えます。やばくないですか。いやね、前回公開し、一番最初公開が4月の2日ということになっていて、2023年の。そこから丸々1年休まずに続けてきた、ポッドキャストになります。で、累計のエピソードの再生回数もまあ10万回というところを突破して、まあ割とポッドキャストの中では順調に育っていってる方なんじゃないかなと僕は思ってますね。まあなんか、ポッドキャスト自体がそこまでこうゴリゴリ盛り上がっているわけではないので、いつかこう大ブームが来た時に何かいいことがあるんじゃないかというのと、まあ単純に僕は友達とああやってポッドキャスト撮るのはすごい面白いなと思ってるので、1年エピソード来週公開しますので、ぜひ楽しみにしておいてほしいです。でですね、実は1年のやつは結構ホットな気持ちで迎えたいよねっていう話になって、まだ収録してないんですよ。なので、1年に向けた質問だったり、コメントだったり、もろもろ皆さん募集しておりますので、ぜひぜひこちら、お手紙だったり、ハッシュタグつけてもらったりで、お寄せいただけたら嬉しいです。まあ、概要欄にそのお便りフォーム貼っておきますし、あとは、まあ、Twitter で、ハッシュタグ、隣の分析屋、隣のがひらがなで、分析屋が漢字になってるんですけど、これで、つぶやいていただけたりすると嬉しいなと思ってます。宇宙話めちゃめちゃこうグイグイやっていますけど、まあ一緒に隣のデータ分析屋さんも頑張っておりますので、こちらぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで今回は以上にしていきたいと思います。皆さんからのコメントお待ちしております。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。